隅田隆平のオールナイトニッポンポッドキャスト、隅田隆平のオールナイトニッポンポッドキャスト、1ヶ月ぶりになりますかね、うん、219回目の収録ということで、はい、今日は4月13日になるんですけれども、ちょうど1ヶ月前ですよね、コラーゲン配合マンさんが大阪弁護士会にライブをしに来たりっていうのは3月13日ですよね、うん、ちょうど1ヶ月空いて、うん、この1ヶ月ちょっとね、怒涛の
激動の
まあ一番生涯最も記憶に残る1ヶ月になったんですが、ね、ちょっと ABC のラジオとかでも話したりはしてたんですけれども、ちょうど1週間前ですかね、4月6日に長女が生まれまして、
おめでとうございます、
ありがとうございます、
めでたいね。
いやねえ、うん、40歳でできるとやっぱり感慨深いと言いますか、
60で20歳
でしょ、で僕なんて30までずっと親のすねかじってたわけですから同じような展開が待ってるとすると、とりあえず70までは働かないと
はいはい、はい、まあ食わしていかない、
そうでしょ、僕が30で司法試験受かって、妻が28で司法書士の試験受かってたんで、多分子供もそういうペースやと思うんで
ちょっとのんびり
とのんびりとって考えると、辻丸先生はお父さんなられたのは何歳の時ですか、
27、8、うん、それぐらい、
あ、
もう上の子は中1やから、
ね、もう今年中
1入ってた、うん、
同い年でこんだけ違うわけですね、僕は辻丸先生同い年で、
そうやね、
いやもうね、いやでもね、本当に生まれたら思うんですけど、うん、まあほんまに辻丸先生にもね、うん、まあ照江先生ですよって、
はいはいはい、何うっかりし
たうっかりうっかり本名を言いましたけども、ありがたいなというかね、いやいや、だってほんまにね、うん、もう1分1秒でも早く帰りたいんですよ、
う
ん、子供に会いたいっていう、はいはいはいはい、見たいっていうね気持ちになるわけですよ、照江、はいはい、先生3人お子さんいらっしゃるわけでしょ、うん、にもかかわらずこんなね、うん、6年後輩のもうどうにもならん話をね
いつも今まで思い至らんかった
今までね、あ単に楽しんではんねやぐらいのね気持ちだったんですけど、帰らなあかんとかね、なんかいつも言ってはったじゃないですか、あのね、下の子のジンベイがどうやとか言った時もジンベイなんかよろしいやんとかって言ってましたけど、やっぱジンベイ大事ですよ、子供のジンベイは、ほんまに
駆けつけなあかん、
駆けつけなあかんのに、いや、そう3人いらっしゃるわけでしょ、お子さんがっていう状況でね、いつもね、なんかうだうだ喋って
やっとまともに話できるようになってきたな
ねえ、もう一本取りまひょかみたいなよう言うじゃないですか僕ね
え、まあ、ええけどね
っていうことをね、はい、M 学さんが来たら来たで結局2本取るし、
まあそれは
博士さんがいらっしゃっていらっしゃったで2本取るし長くなるんですけども、はいはい、だからそういうのを考えるとね、
生まれたては特にね、
生まれたてはやばいですね、
まあ、もうずっと見てるやろ、
いやもうね、そうなんですよ、もうまあ飽きないとか言うじゃないですか、まあ、
寝とるだけやねん、
寝てるだけやのに口むなんかやるじゃないですか、むずむずむずむずすんの、それだけでも
はぁはぁはぁ動いた動いた
つって、あの名前はフキコって言うんですけども、あのフキの塔とかのフキですね、はいはい、草冠に、道道路の牢ですよ ね、はい、で草冠に牢でフキ
レトロ
フキコっていう名前で、その名前も難しいですよね、
な呼ばれていくわけやから、
いやどういうあれで決めてはりました、
普通、まあ、自覚とか、
自覚
結構自覚は重視して、
そのね、名前とかって、うん、結構いろいろ最初、まあ男の子か女の子か分からん時から、うん、まあ男やったらどうしよう、女の子やったらどうしようとかって考えるじゃないですか、うんうんうん、その中でやっぱり今まで出会ってきた中で、うん、なんかかっこいい名前というか、うん、あ、響きがいいなとか、うん、音がいいなとか、字がいいなとか、うん、っていう感じでいろいろ候補を ね、うん、いくつか自分の中で思い描いても、うん、絶対今まで40年も生きてたら、うん、その名前の人に出会ってるじゃないですか、
まあまあまあ、
なでその人自体は名前はなんかいい感じやけど、うん、その人自体はどうかな、うん、みたいなねあるじゃない
です
か、
ええ、やろ、
いやいや
これを機にそんなこと言わない、
やっぱ変わりませんね子供ができるかって人間性なんて変わんないですよそんなもんですよ、うん、そういうなんかね、はい、結局は消去法みたいになっちゃうわけですよ、 あの名前はと
か、まあ、被りたくはないわな、
被りたくないし、うん、自分の今まで出会った知ってる人とか、うんはいはいね、その同級生やったりとか、うんはいはい、仲いいけど別にそこまで、うん、あいつの名前をその
完全にもらうほど
もらうほどのもんやなしそう思われても嫌やしみたいなあるじゃないですか、うん、ほんで思うじゃないですかそういうふうに、うん、僕のその漫才やってた時の狼少年の相方の山形くんっていうのがもう子供結構小学校高学年なんですけど流星って言うんですよ、流星、
あの
名前が
流気の流、
あ、字知らんな長い付き合いで字知らんな、でもその流星くんで
綺麗な音
やな、あ、俺から取ったんかな僕思ってるわけですよ、竜兵から、
あのドラゴンの竜ね、
ドラゴンの、はいはい、ドラゴンの竜やったんちゃうかな、でもなんかそういうふうに思うわけですよ、はいはい、それ思われたら尺じゃないですか、
はいはいはい、尺ではないやろ別に、
でやっぱりほんで女の子やったら春に生まれる4月に生まれるやろってなった時に、はいはいはい、なんかまあ春らしく、ね、例えば桜とかね、
いいじゃない、
とかね、うん、とかいう話をそのまあ知り合いの桜っていう不動産やってはる社長と飲んでる時その話になって、墨田さんその桜いいんじゃないみたいなことを言ってはったんですけど、でそれを家帰って妻に言ったら、あの鷹神の
忘れて
た僕忘れてたんですよ、純愛の
脇腹に食った
り純愛のね、百田さんの桜さん桜さん、桜さんは天使ですっていうのあったじゃないですか、ああそうかみたいなね、
いろいろあるな、
いえそうなんですよ、ま
あ
ま
あ、ちょっとあと、うん、ああいうセクシー女優とかぶっちゃった
りとか、ね、かぶっちゃったりとかも、うん、支援ってええな支援、あ支援っていうかなるじゃないですか
ならへんわ
ならへんか、うん、いやだからそういうのでなっていって、結局もう名前なかなか決まらなかった、はい、決まってなかったんですけど、ね、4月入ってってか3月終わりぐらいに、うん、その家族でよく行く、うんまあ、かっぽ料理のお店があって、うん、でそこでそのフキノトウの天ぷらが出てきて、うんはいはいはい、でなんか名前どうしましょうかねって言ってる時に、うん、フキって感じそういえば、あ草がんもりにそこ道廊下って考えた時に、うん、なんか柔らかい感じじゃないですか、
うんうんまあ、音的に
音的にもなんかね、そのうちの妻のお母さんがキッコって言うんですけど、でお父さんからキッコちゃんとか、そのお父さんの先輩の牧口裕二っていうすごいカルトな映画ばっかり撮ってるね、
エレベーターになんかいろいろ貼って、
いやそうそうそうそう、僕がよあのツイッターにアップするマンションの自治会長なんですけど、そのオリジナリティあふれすぎる火の用心啓発ポスターをね作ってることで有名な、
もう燃えそうなポ
スター、いや燃えてる
やつ、
であれほんまにあの人だからあれですよ、あの時代劇の遠山の金さんとか、なんかそういうのをやってはったりとかして、はいはい、あのテレビドラマではね、うん、映画では遠山の金さんのあの何ですか、火事の場面とかをそのまま使、自分のやってたドラマの映像をそのまま
コラージュしてね、
なんかコラージュをして火事だ火の用心みたいな、なんかねオリジナリティ溢れるんですよ、
あれ面白いね、
あの人とかめちゃめちゃ面白いですけど、
映像が綺麗やな、やっぱ
だって女と、はいはい、徳川女刑罰絵巻、うん、牛崎の刑みたいなね、もうひどい、めちゃおもろいです、ひどい映画を撮ってやって、だからでもその牧口さんとかもすごい、あのうちのまあ妻のことを、まあ、あのお父さんがまあ東映の後輩で、で去年とかもね、お父さんと牧口監督と私とで杉作ジェイ太郎さんとね、あのロフトプラスのウエストでイベントやったりとかもしてて、でうちの妻のことほんまにあの娘みたいに可愛がってくださってて、で、あのいつ退院するんや、もうすぐ見に行くからとかって言ってあるんですけど、そのね娘にそのこの おじいちゃんは何をしてる人かってなった時にね、そのまあ映画を撮ってた人だよってなった時に、うん、どんな映画ってなった時にね、うん、女特番とか女刑罰絵巻牛崎の刑っていうのがね、
まあ、なんか そういうのが多いんですよ。
教える必要は全く
ない、まあ、教える必要はないですけど例えばうちのお父さん、うん、おじいちゃんの、ね、仕事、映画監督やった助監督で仁義なき戦いとかっていう話した時に、何歳ぐらいでそれを見せたらいいかっていうね、ちょっと唾飲んだらあれやなんかとかあるじゃないですか
まあまあヤクザも
んですね、でもね、なんかそういうのをどのタイミングでとかっていうのもあるんですけど、でほんまにあのあれ名前か、名前そうなんですよ、その牧口さんとかも、まあうちのお母さんも東映の記録係やったんで昔から知ってるんで、要はあのキッコちゃんみたいに言ってはって、なんかその気がついてこの音の響きがなんかいいなみたいなのがあったんで、なんかそれ似てるかなっていうのもあって、吹き子っていう名前にしようかなということで、もうね、いやほんまにね、もうありきたりですけど、あのいやあの可愛いですよね、あの
いや普通のね、
いやもう普通のことしか言えないですよ、そんなほんまにそんな、
はいはい、
うん、ちょっとね、今月この1ヶ月を、
はい、
じゃあ振り返ってみようかなと、
年を気に戻っていこう、
ねね、この子供が生まれるまでの、
ね、
結構ね、いろいろ忙しかったんですけど、うん、でもね、いろいろ忙しいんですけど、うん、今だからその子供が生まれるちょっと何日か前から、うん、大事を取って入院、病院入院してて、で僕も本当に次の日の朝に早くから仕事入ってない限りはずっと病院に仕事終わった泊まりに行ってたりとかしてて、でもその結構ね、でずっと病院にいるもんやから、ほんまにそのね、掃除のおばちゃんに無職やと思われてるよー、そのフリースとかでうろちょろしてるんですよ、もう寝、はい、そのままなんか簡易ベッドみたいなんでずっと寝たりしてるんで、ほんで朝でも別に仕事が朝入ってなかったら、その僕ら打ち合わせとか入れてなかったら、まあ自営なんで別にね、電話とか転送してても対応できたりするじゃないですか、っていうのがずっと続いてるんで、で今日ね、期日は朝からあったんで出て行ってたら、なんか妻からメール来ててね、あの掃除のおばちゃんが、あ、旦那さん仕事見つかったって
泣いてえ
な、泣いて
やっと見つかる子供生まれる時
にかわいそうなあれ思われてるんでしょうね、
いろんな状況の人おるからな、
まあ、ほんでね、そうですね、3月13日、うん、前回コラーゲン配合マンさんが来られて、でね、コラーゲンさんとはその後にこの1ヶ月の間に ABC の朝日放送の特番もご一緒しまして、いやなんかこれも感慨深かったですね。なんかね、それこそそのコラーゲンさんに言うてたんですよ、前からその子供が4月生まれるっていう話をしてたら、ねコラーゲンさんいっぱいネタある中で、そのね、なんでしょう、インドのまあスラム街に行った時に、まあそこで大人たちに迫られて危機一髪になった時にギャグをして、で子供たちがまず受けて、で子供たちの笑顔を見て、まあ大人たちが、まあそのね、コラーゲンさんを許してくれたというか受け入れてくれたっていう話を、まあおそらくだからね、僕が父親になるっていうことでその話を選んでくれたみたいで、でね、そのラジオの中でも言ってはりましたけど、コラーゲンさん自身はなんか結構ね、教育熱心なお家で、でいつもお父さんがすごい教育熱心で、テストの点数とかでよう怒られて、ずっとそのね、なんか80点やったらまあまあ100点やないとなんか納得してくれなくて、低い点やったらずっと怒られてみたいなんで、親の顔色を見て生きてきた部分があると、でもそのインドでのそのスラム街で出会ったその人たちは、その子供が笑顔になったらそれで僕の子供を受け入れてくれたと、で子供がまあ神様やとされてると、そんな大人の顔色を見るんじゃなくてみたいな話をねしてくれて、隅田もそうなりやというようなことをね優しく言ってくれはったんですけど、まあでもほんまでもね、それはなんか思いますよね、その僕も親に感謝していることがあるとすれば、そのあんまり親の顔色を見てっていう部分がなかったかなと思うんです。それってまあ良かったなというか、結 こうどうですかね、テルエ先生
見てた方や、
見てました、
うん、顔色を伺いながら暮らしてきた
親のですか、
うん、まあ自由やってんけど、はい、やっぱりあの気にしてたね、
あ、
うん、心配かけんようにとか、
あ、うん、僕はその外出たらやっぱり学校の先生の顔色とか見てたとは思うんですけども、うん、親に関して言うとほんまに一切、うん、
なんか、そんな感じやな、
そうあのなんかああ成功せって言われたことないし、うん、ずっとなんか自由にさせてもらってたんで、だからそれはあの感謝してる部分なんで、うん、自分もそうせなあかんなと、うんうん、ねえ、やっぱりあの今流行りのね忖度っていうんですか、はい、ねえ親の顔色を、うん、ねえ見てそれを推し量って忖度する子供っていうのがいるわけじゃないですか、うんうん、親だけじゃなくてそれこそあの森友学園の問題とかでも、うん、まあね一般的にあの問題の中で忖度がどうしたとか言われてるのは、うん、まあ、政治家の意向を忖度して勝手に役人が動いたんじゃないかっていうのが、うん、まあ、言われてるわけですけど、うん、一方であの問題になってた幼稚園あったじゃないですか、うん、教育直後とか暗唱させたりとか、うん、あのあ安倍首相頑張れとか言わせてたあの幼稚園とかのあれ見てると、うん、もしかしたら、ね、僕がもし幼稚園児やったら、うん、僕はその幼稚園の先生の顔色を忖度して、うん、これ暗唱したらよう分からんけど、うん、籠池の親父喜びよんでみたいなね子供って結構そういうのあるじゃないですか、
まあ、喜ばれたら嬉しい、
ね、これ言っといたらまた喜んどるわ籠池みたいなその
あんま可愛いない子供もうちょっとピュアやろ
籠池の親父
ちょっと半笑で見てい
やでもあのも
楽しい感じじゃん、
あ、いやあのね、うん、問題の時にご存知ですかね、うん、籠池さんが、はいはい、まあ虐待してたんじゃないかみたいなことをね、うん、言われてる中で、うん、なんかワイドショーとかでね、うん、籠池さんがその田んぼで、うん、その幼稚園の園児たちを次々とヒップアタックで、うん、あの田んぼに突き落としていく画像を見られました、まあ、
見てない コミカルなシーンやねそれちょっと想像する
だからでもそれを多分僕もなんかある動画で見たんですけど、うん、まあこれは虐待ちゃうかみたいな文脈で紹介されたらしいんですけど、はいはいはい、ほんまに、ね、あの籠池さんがねあの、うん、腰中白みたいにケツをプリってやってポンと当てて次々とね田んぼに子供を落としていくんですよ、はいはい、ほんまになんかゲームであるじゃないですかそういう
ゲーム
いやそんなゲームないです、
まあ、だけどもこう
そポンポンポンとか次々と、はいはい 合わせて落としていくのがあって、はいはいはい、でそのケツをねプリプリってやるんですよ、はいはい、籠池さんがやっていってて、はいはい、でそういう風に言われてたんですけど、はいはい、虐待ちゃうかみたいなその田んぼに突き落としててね、はいはい、でも子供ってそういうの好きやったりするじゃないですか、は
い、シリズモみたいなもんじゃん、
シリズモでしかもあのまあだから泥遊びみたいな一環でやってたとしたら、あのでも見方によってはそういうふうに言われるんですけど、すごいあの子供好きでしょああいうの。
まあ別にいいんちゃう。分かってたら。
分かってたね。いやあれ何の説明もなしに。
いきなりやってた。
次々と腰なんか白バリの引っ張ったこうね。
それはな。予告なく。
予告
ね。全員が終わ
りだ。次々やってることはさすがにないとは思うんで。
まあ撮ってるぐらいからな。映像
ねえ、うん、そんなあの予告なしに次々とヒップアタックをいやあのでもねその、 あの問題とかね、うん、今ちょっとまあ、 あの下火というかなってますけど証人喚問の前後ぐらいとかもう僕ねもう子供生まれるっていうのに、うん、ずっとねツイッターとかでね、はいはい、もうエゴサーチならぬ、うん、カゴサーチですよ、はいはいはい、ずっとカゴ池刻一刻となんかいろんなこと起こるじゃないですか、はいはいはいはい、もう1日に何回カゴ池って入れてね
情報多すぎるやん、ね、
情報多すぎるんですよもう、うん、ないくらカゴサーチしても追いつかないんですよ、はいはい、次もうほんまに 1時間に何回かカゴサーチせんと
カゴのもう網目を超えて
網目がねもうすごい細かくどんどんいろんな情報が入ってくる状況でそれこそね先月3月24日ですかね竹内義和先生とまあ毎月やってるモーゲン・フリーマンでほぼ全編あの籠池について
好きそうやな。いや竹内先生
いやあの僕もああいう、うん、なもうあのおっさんは何なんですかね。そのまあね、いろんなもう ここであえてそのなんかああいう問題点どんのこうのとかっていろんなじゃなくて、そのなんていうんですかね、最初ものすごいヒールで現れたじゃないですか、
はいはいはい、
なんかもうそのまあヘイトスピーチ的なことやって、そう絶対ダメですよ、ダメですけどそういうことやってて、でなんかあの記者会見とかあのしててもなんかすごいなんていうんですか、あの
自信満々や
ったなんかね、そういうね横柄な対応とかしててなんやみたいな、ものすごいヒールやったんが、あの時からなんかね急にその野党の人と一緒になったりとかしてシュッとしだして
ちょっと目が泳ぎだして
そうなんかねでもねシュッとしだしたりとか、ほんまにあれってだからその竹内さんって言ってたんですけど、プロレスでよくねあのヒールのレスラーが急にある時ベビーフェイスになったりとか、あのまあ逆もあるんですよ、ベビーフェイスのレスラーがハルクホーガンがある時急になんか黒ハルクホーガンになって NWO 入ったりとかしてヒールターンとかする、それがリアルになんかある時急になんか
そっか現実の人生
現実あんまりないですよ、そのベビーターンとかヒールターンって、普段の生活ないでしょ、ある日突然あいつベビーターンしたとかヒールターンしたとか、いやそれねあのリアルな人間がね急にあんなこと言ってた人が隣に福島水置いたりとかしたでしょあのそのどっちがベビーでどっちがヒールか置いておいて、あのターンの仕方とかね、あれはちょっとなんかおーっていう、やっぱねプロレス長いこと見てると
こんなことあんね
やこんなことあんねやみたいな
政治とかの世界での
なかなかベビーターンヒールターンを目の当たりにしたのは興味深かったんですけども、うん、であそうだそうだ、これもね、うん、このポッドキャストで触れとかないとダメなんですけど、で、まあ、その流れでね、うん、籠池さんとこの幼稚園が教育直後を暗唱させてたりとかして、はいはい、で教育直後を教材で用いることは否定しないとか、はいはい、まあ、政府がこれは何ですかね、答弁出したんですよね、閣議決定という形で答弁出したみたいな形で、僕はもうねこんなあの結論だけ言うと、まあ教育直後こんな教材で使うっていうのはもってのほかだと思ってるんですけども、まあそれはさておき、そのまあ答弁を出したんですが、これはどういう形でこの答弁を出したかというと、まあある民進党の衆議院議員がまあ質問主意書を出して、それに対して教育直後を教材で用いることも否定しないと、その本質的な部分は何ですかね、夫婦仲良くとか、親孝行しなさいとか友達を大事にしなさいとかいう部分、僕はそこは核じゃないと思うんですけど、そういうところは今も大切やみたいなことを、まあ言うわけですよ政府は。で、教材で用いることを否定せずと答えたんですけど、この質問主意書を出した民進党の議員っていうのがこのポッドキャストのリスナーなら、ピンとくると思うんですが初鹿明宏衆院議員
あの口汚い
僕が、ゲスオブ
ザセンチュリー、
ゲスオブザセンチュリー今世紀最大のゲス男と昨年末に命名した初鹿議員がね、こんなん使っていいんですかと、教育直後そんな夫婦仲良くなんてっていうね確かにね、もう一回 おさらいしましょうか。もう一回おさらいしますと、まあ舞台女優になんか口説いてたんですかね、初鹿さんが、はいはい、でまあこれ多分ハニートラップですわ、はいはい、だってもうね週刊新潮の記者が会ってるところに来てたわけですから、
国名にね、
国名に詳細に記録されてホテル引っ張ろうとしてるところとかねでそこに割って入って記者がね、はいはい、インタビューした時に、はいはい、まああのもう一回言うのもなんなんですけど娘ができたのにこんなことを読むのもなんですけど、
ほんまにな
女房とセックスなんてもうしてないからね、みんな奥さん以外にはけ口求めていると思うよ。でも風俗はつまらない、あなたと行きたいと思われるからこっちも行きたくなるわけ。俺の好きなタイプ、女で一番いいのは30代半ばから40代半ば、絶対そうだよ、寝れてきてるから好きだよねセックスが、
まあ、呼 気味よいね、
ポンポンポンとね、こテンポがいい
ですよ、言葉がリズミカル、
リズミカルですよねこれ、なんか江戸前のいやこれでもね、
切り返しがね、
いやだからね、民進党も質問主義書出すとしても
こいつ、
いやもう初鹿さんじゃダメでしょ
お前はちょっと黙
れお前はもう黙れお前は質問すなとね、だってこれやったらやっぱり教育直後使った方がええんちゃうってなっちゃうでしょ
まあまあちょっと雑な見方した
ら雑な見方したねその初鹿を中心にこの問題を考えたらそうなっちゃうでしょ、
まあまあまあ、やってること自体はまあ頑張ってやって
頑張って、まあまあプライベートのこととはいえだからその初鹿さんがゲスト・オブ・ザ・センチュリーに昨年末選ばれたということを前提に考えたら、はい、ね、いやそれは夫婦仲良くとかちゃんと教えといた方がええんちゃうかみたいになっちゃうじゃないですか
人選
この人選はねお前は教育直後嫁みたいな話になるじゃないですかこれは
そんなことが起こってたやな
こんなことがね
小さいとこで、
あんまりあの誰もここを言及する人いないです
けどあの初鹿
あの初鹿で僕思いましたもんこれ、あれ使ってもええんちゃうかって一瞬思いましたもんねほんまにいやいやいやいやちゃうちゃうってみたいなね、いやこういうね、気になるニュースもいろいろあるわけですけれども、はいはいはい、でまあそうですね、あの、うん、この1ヶ月の間は他に何があったかな、は
い
は
い、いっぱいあったよ
ねえ、
うん、
あそっか、塩田さんとの、
はいはい、ああおそれ聞きたかった
ね、イベントですよ、はいはいはいはい、3月31日に、講談社で、うん、講談社すごいですよ、26階建て7階建ての自社ビルですよ、はいはいはい、すごくないですか
いやまあそっから入るの
いやいや
まあまあ確かにそれはすごい
すごくないですかほんまに、
まあ、東京のな
全部講談社なんですよ、
はいはい、
ほんまに
ビルで、ね、
全部講談社で、
うん、
いやまあ確かにいっぱい雑誌出してるじゃないですか講談社って、でも26回いります、う
んまあ、それを言うね、それぐらいいるやろ、
いやいりますって思ってたんですけど、はいはいはい、ほんまにね、あいるなって思ったのが、うん、その、まあ、イベント終わった後に打ち上げがあったんですけど、はい、そこに、まあ、塩田さんの歴代の編集者の方とかがいらっしゃって、うんはいはい、もう何人もいらっしゃるんですよ、はい、でまあ、その僕そこのね編集者の皆さんの席で一緒に飲んでたんですけど、ほんまになんかね あんまり意識してなかったんですけど、ああいう小説とか出版とかってもうなんていうんですか、やっぱ編集者の役割っていうのがすごい重要で、ほんまになんていうか、あの F1 とかと一緒でね、メカニックとドライバーとみたいなんで、すごいんですよ、そのどうこの人を、うん、あの作家としてどういう方向性に持っていってどういうふうに育てようかみたいなことを、それがチームを組まれてやっていってるっていうのが話聞いてたら、今まで翔太さんがデビューしてからなかなかそのまああのうまいこといかないこともあって、で今回こういう形で罪の声が15万部あったヒットしてみたいなに至る経緯とかを聞いてると、ああそら26回いるわっていう、いやほんまにね、
人がいるの分かったわ、うん、26回かと、
いやいやでもぐらいいるんないなって、やっぱ本を出すっていうのは、その塩田武っていう名前で出てもその後ろにどんだけのそういうバックアップする人がいるんやっていうふうに思うとねえ、っていう話をね、僕打ち上げの中締めの時に挨拶をして、結構ええこと言うでしょ
それはまあな、
そういう話、
皆さん集まってる
中で、はい、26回、はい、僕最初4回ぐらいでええんちゃうかな思ったんですけどみたいな
軽い笑いもありながら、いや、ね、
26回いるっていうことが分かりましたみたいな話をね、してて、森重が喜んでましたね、はい、なぜか森重が打ち上げまでずっといてて
読売新聞
の、いやでもほんまこのイベントもね、すごい喋ってて楽しくて、
はいはい、なんかこう業界の方いっぱいいらっしゃったかな、なんか
あそうですね、
反響を見てる
となんか出版業界の人とか、ね、そのご自身もかね、うん、あのライターの人とか、うん、そのノンフィクションの、 あの、ね、田崎さんとか田崎啓太さんとかも来られてたし、はいはいはい、テレビの隙間さんとか、あの ラリー東田さんとかも来てくれてたんで、いやほんまになんか あのポッドキャストやっててよかったなっていうかね、うんうんうん、ポッドキャストやってたことによって、まああのね、講談社の坂上さんとかとも、はいはい、まあね、仲良くなるとか、まあ、その前にうの T と、うんうん、仲良くなって、うの T から坂上さんを紹介してもらって、はいはい、でそこから、坂上さんから、まあ、塩田さんを紹介されてみたいな形で、なんか呪術つなぎになっていって、はいはい、でね、この番組来てもらって、はい、発売もすぐにね、うん、でそこから、まあ、すごいサクセスストーリーで、ね、え次々とラジオに出て、うん、最終的には久米宏のラジオなんですけどにたどり着くっていう、まあまあまあ、こっからですよ、うん、
こっからっていや ここもすごいやん、
ね、この大江ビルジングで今マイク2本立ててね2人でこう向き合って喋ってる、こっから久米宏ですよ、
はいはい、まあまあ、よう喋ってくれたらな、ほんであの中身をなしっかりと僕ら来た時に、
あ、塩田さん、そうですよね、なんかあの時にもうそういう、うん、展開というか、うん、僕は予感はしましたよね、
うまいしね、喋んの、
うん、達者ですわ、うん、ほんまに、だからこの間のイベントとかでも、うん、ほんまに僕はもう全然その、うん、ノープランというか、はいはい、そのまあ打ち合わせは事前に京都、二人とも京都なんで、うん、ご飯食べに行ったついでになんかしてたんですけど、
5時間やったとか
言
ってた、
いやもうあれ単なる雑談です、僕は雑談ずっと5時間喋ってて、うん、それはあの坂上さんが、はいはい、あなんかちゃんとね、
はいはい、
メモしてくれてて、もう次の日になんか昨日喋ってたことでこういうのテーマできるんじゃないんですかとか、やっぱり優秀な人はそういうね、ちゃんとしてますよね、まあ本人も飲んでるからそんな覚えてへんとか、僕昨日喋ったことで覚えてないのに、昨日こういうことを言ってはったんで、こういうことでテーマこういうふうに前半こういうテーマでとかってやってきて、やっぱりね、あんまりあの悪く言うのもなんですけど、その ABC のねラジオこの間特番やらせていただいて、隅田竜兵の嘘みたいな本当の話っていう話で、はいはいはい、まあ、言うと僕の名前でやらせていただいて頑張らなあかんな思ってたんですけど、うん、そこにね、まあ昔から知ってる作家がね、うん、まあ、入ってくれてたんですよ、うん、あの入ってくれてたんですけど、うん、まあ、あのいろいろまあなんていうか、うん、問題問題
言いようと思えたらやめと
い, やほんで その時にね嘘みたいな本当の話を言うて、でね、そのイベントとかもね、まあ一緒に手伝ってまだしてるんですけど、いつもものすごいね荒い構成を作ってきよるんですよ、ほんまに。なんかねトークテーマみたいなんで、なんかねもうそれで喋ったことないんですよ僕、ほんまに。でもとりあえずなんかやりましたみたいなね、いるでしょそういうの、とりあえずやっていきました、準備しましたみたいな、まあ、
形を
それ何回もやってて、俺一回もそれで喋ってへんっていうことは気づけよっていうのはね。でその人がね、そのまあ嘘みたいな本当の話っていうね、まあそういう嘘みたいな本当の事件と嘘みたいな本当のまあ自分の体験した話っていう形で、久しぶりにそのうちの親父のスペースの話をしたんですけれども、で他になんかね、あの基本的にそのまあ体験談とまあ事件みたいなのがあったんですけど、まあその作家がね、そういう企画みたいに書いてきてて、嘘みたいな本当のカバー曲とかって書いてきてて、五木ひろしが安室奈美恵の何でしたっけ、うん、トライミーとか歌ってるみたいな、なんかそういうのいろいろ列挙してたんですよ、
はいはいはい、
僕その瞬間ね、その企画書見た瞬間、うん、あパクってるなって思った
んですよ、はいはいはい、なんか
の
ね、
なんかをね、ほんでその人、まあそういう発想がない人なんですよ。いやあの別にそういうことも含めて僕は全部受け入れてるんで、そういうとりあえずトークテーマ変えてきたりとか、はいはいはい、とりあえず企画、まあ、そういうのをやってきたりとか、とりあえず、でもね、それでこれはその人の発想、僕何年間の付き合いの中で分かってるんで、
うん、
これはパクっとるなと思ってて、うん、でこれって他の番組でこういうのってやってないですかとか言って言ったら、いやあの聞いたことありませんって言ってて、うん、とか思って、ほんであの家帰って、うん、まあその時もう流してたんですけど、はい、なんかやっぱ気になって、うん、あの五木ひろしトライミーでやったら、うん、ナイナイのオールナイトでようやってると、一番最大手の日本で最大手の
スーパーで
それはあかんやろ思って、
タモリクラブかなとかって思ってんけど、そうでもない
まあ、まあ、ラジオの番組でしかもなんかこれどっかの番組やってません言うて最大手はダメでしょほんまに。で、はじかくん僕やないですか、はいはいはい、そんなんを、
ね、逆にリスナーの方がよしてるからな、
ね、そんなん、隅田さんパクってるみたいなね、僕その一番嫌なんでいやすごいな思って、逆にこいつすごいな思ってほんまに ほんでそれで、ね、メールして、うん、これあのナイナイのオールナイトっていうかでもようかけてるらしいから、うん、こういうのはやめましょうって、はい、やっ送ったら一切その部分については返信なしで他の部分について答えてくるんですよ、はい、どう処理してんのっていう彼の中で
痛いわ胸がもう
っていう人がいる中で、ね、その坂上さんとかみたいにねちゃんとあのほんまにもう僕ら雑談してるつもりやったのにね綺麗にまとめてっていうのがあってでそういうとこでもあんまり僕はあのカチカチってしたらあの逆になんかこれ喋らなって思うのが嫌なんででもその塩田さんとかそのまあ構成をもとにそこで喋るテーマとかをあのいろいろ赤い字でねそこをだからそう送ってきたそのワードの文章にいろいろ自分でいろんな肉付けしていってそれを準備してきてあってやっぱりすごいなとか思って僕はどっちか言ったらあのトライミー側じゃないですかトライミーそれかもしれないですけど
なんか項目だけ書いて
僕はいつも項目だけ書くじゃないですか項目だけ書いて、ま
あ、その彼自由自在喋るけどな
もうそうなると恥ずかしいそうです項目頭の中で目次だけみたいな形にした方がいいかなと思ってるんですけど、で昔は僕は最初あのオールナイトニッポン R やった時は、はい、そのねもう前もって全部変えちゃうんですよ喋る
あそのスタイルは一回やったことあんねや
1回やってというかもう喋ることをやっぱり2時間不安じゃないですか、はいはい、不安やから、はいはい、あの喋ることを自分で考えながらバーって打っていって、はいはい、ほんまに喋ってる、まあ、口語の形で、はいはい、バーってやってっていうのを一応なんかいつもね、はいはい、準備してたんですよでもやっぱり途中からこれ逆に喋りにくいなっていうことに気づいてやってたんですけど、もう塩田さんはきっちりされてて、うん、でそれとかそこにでもその何でしょうあのこだわるわけでもなく、はいはい、もう自由自在に、はいはい、もうなんていうんですかね、そのボールを渡したらなんか安心感があるんですよ。うん、ちゃんと運んでくれるんで、はいはい、すごい2時間なんかやりやすいというか喋、うん、りやすくて、いやーねえだから塩田さんとか。あんだけ喋れたら結構そっちの仕事も全然ね、うん、できると思うんですけど、うん、でも作家とかって難しいですね。その作家性を失ってしまったりしたら、うん、ねえなんか塩田さんが下田景樹みたいな格好に
それもともとないやんその要素何増やしとって喋りがおもろいだけ
で、いやそうですね、だから急にね下田景樹にはならないですけどでもなんかそういうキャラ付けとかを従うじゃないですか、はいはい、まあ、テレビとかはね、テレビに受けるようにね、はいはい、とかなっちゃったらね、うんうん、あれなんで、
いやいや活躍してほしいね。
いやでもそのこの塩田さんのこの半年間の物語とか見ててね、うん、僕も興奮しましたよね。
あの、あなたはそんな社交性があるわけじゃないやんか、引きが少ないやん。
そのあのね、僕結構その社交性がないとかあの照江先生とかあるいはあの柳とか、ね、柳田さんとかにもいや隅田さん社交性ないから隅田さんあの恥ずかしがり屋かとか人見知りやかとか言うんですけど、
悪意じゃない
で、いやあのね、うん、僕そうでもないですよ。
普通に喋れんねんけど、自分からめっちゃパーティー行ったりとかそういうタイプじゃないやん。
それはしないです。
ないくてちゃんと出会った人がすごいどんどん数がすごいやんか、その活躍していくっていう。
いやだから逆に行ったらダメですよ、はい、そういう JC とか、
うん、言うな
商工会議所とか、はいはい、なんかねそうあの
数は多いんだけどね、やっぱ会う数は。
もうだってそうあれでしょ、なんか仕事につなげよう、朝活朝活みたいなのあるでしょ、なんかほんまに
それはそれでもええよね。
それはね、もうあの
俺らは合わ
へんちゅう、ね、そういうスタイルはね僕らはなんかみんな弁護士になる時ね、先輩の弁護士とかが JC 入らなあかんでとかって言ってきたじゃないですか、いやでも絶対僕その無理やなというか、結局今最近思うのが人間関係っていうか、その今までのこの友人関係、今現在のも考えてみたら、あのそういう類型化するとね、同じ釜の飯を食った型と同じ釜の飯を食いたかった型の2つしかない気がして、だからそれこそ
何今の分類、
いやあの学生時代の友達とか、あの司法修士の同期とかは、まあ同じ釜の飯を食った型じゃないですか。ほんでその友達とかは、うん、照江先生とかいつもうちね、8月16日大文字の日、ね、はいはい、来たら、うん、僕の高校とか中学の友達来てますけど、はいはいはい、変じゃないですか、変というかね、まあまあまあまあ、僕今出会ったら絶対友達になってないですもん 今40歳で違う職業で初めてやったら、
はいはいはい、ゼロからは無理やな、ね、
あの大嫌いですもんきっとねきっといやほんまに
だけど、
だやけどやっぱり12の頃から知ってたらもう全部、うんね、受け入れるというか、うん、まあほんででももうずっと喋ってること同じことを毎年喋ってるんですよ、うん、寺井先生がどうしたとかそういう話しか言わないんでねはい、はい、だからもうそれはもうあとそうですよね、うん、あの司法修士の同期とかも結構、うん、今例えば弁護士になってから初めて会ってたら仲良くなってへんやろなみたいな人でもやっぱり修習で同じ寮に住んで1年半一緒で同じ班で行動共にしてたらもうその時のね、うん、あの先月とかでも同期とかが東京戻ったりするんで、うん、あの送別会とかしてたらもうやっぱりその修習の時の話だけでずっと持つじゃないですか、はいはい、あの時あの J 志望裁判官志望の MJ が、うん、あのトップレスパブでおっぱい揉んだ時のあの早かったなっていうね早すぎて遅見えたなみたいな話だけで持つわけですよほんまに。でそのタイプと同じ釜の飯を食った方と、ね、で塩田さんとかは、うん、それこそあのマッスル酒井さんとか、はいはい、もうそれこそ去年とかに仲良くなったっていうような感じなんですけど、はい、ほんまになんか同じ釜の飯食いたかったなっていう、うんはいはいはい、食いたかった方なんですよ学生の時から友達やったらおもろかったのになみたいなね、はい
は
い、
気になる隣のクラスのやつみたいな感
じなんかね、うん、あのずっとだからそれこそ酒井さんとかとやって休み時間になんか変なこと言ってたと思いますわなんかそういう、うん、そのタイプや、うん、
が多いよね後から
だからそれ以外のが、うん、だからでもあの照江先生とかももうこれをポッドキャストこんだけやったらもう、うん、ねその同じ釜それの複合型みたいな感じなんですよ、うん、だから照江先生も最初から上下関係があって、うん、6年先輩でっていう形ですけど、うん、ね高校の時例えば同じ学校やっても、うん、なんかあの言ってたと思いますよ、まあ、一緒だって休み時間
どっかでな、
うん、なんか絡んでたかもしれないな、ねえ、うん、だから今は僕やっぱり先輩なんで、うん、そういう敬語とか喋ってますけど、はいはいはい、それこそ昔ジャイアントスイングされてたんでしょ
じゃあいじられたかもしれない
中学でいや多分あのその出会いがそれやったら僕多分ジャイアントスイングしてるでしょうね、うん、こら辻村ってぐるぐるぐるぐるってあの長谷広島のねやる側に、ま、やる側かほんまにカゴ池張りのヒップアタックでポーンと130何センチあったんでしょ、うん、中学の時134センチでした田んぼに落としてますよね確実に辻村ーポーン
また A リアクションすんねんやめてやめて
やめてやほんまにだからねあのもう そのタイプ僕だからそのストレスをためないようにそれだけにしようと思ってるんですよ、
まあまあ、無理すること
それ以外の、うんまあ、なんか利害関係というか、 なんか仕事もらえたらええなみたいなのはもうそんなええかなっていうふうなんでだからすごい快適というかストレスのないそのねまあ自由業っていうのもあるとは思うんですけれどもほんまにそのね塩田さんはもうそういう形というかいい出会いですよね。そのやっぱりね前もあの映画立候補の時にもすごい面白かったんで応援しててずっと例えばあのね舞台挨拶とか一緒にしたりとか何回も舞台挨拶させてもらったりとかしてやっぱりそういうことをしてる時はすごい楽しいですよね、うん、そのなんていうんですかね僕ら代理人じゃないですか仕事が、うん、で普段はそういうまあ人 の、ね、あの依頼者の権利義務の代理人をしてるわけですけどそうじゃなくてこういう なんていうんですかねまあ弁護士の本来 の、うん、あ の、 その職域じゃないですけど、うん、結果的になんか代理人業務みたいなことを、うん作品映画やったりとか小説の代理人みたいなこの素晴らしいっていうことをやるっていうのは
プロモーションね
プロモーションをだからねよく芸人とかで芸人っていうのはなんかまああのミュージシャンとかあのロッカーとかでもそうですけどロックっていうのは別に職業じゃなくて生き方やみたいなね話ありますけどそれ僕らの仕事ももしかしたらそうかなとそういうだからそれこそあのねえ亡くなられたあの照江先生の師匠の、ねはいはい、小寺先生とかって、うん、まさしくもうその職業というよりも、うん、なんか生き方やったじゃないですか、うん、キャラクターが強かった弁護士という職業、うんうん、もう超えた部分でやってらっしゃったような、
うんうんうね、お友達とかはもう全然違うところにいろいろおるからね
うん、うん、そうかな、
まあ、 私は弁護士は楽しい、そういうことが楽しいね、やっぱ関係なく動けるのがね。
もうそうですよね、うん、だからそれは良かったと思います、うん、ほんまに今回もその出産にずっと一緒にいたりとかして、うん、っていうこともできたし、うん、ただそのね、掃除のおばちゃんに、まあまあ、
心配されたから
仕事見つかったんか
奥さん心配してもちゃうやろ
とかね、ね、言われたりもするんですけど、うん、だからそういうのもまたね、うん、やっていけたらいいなとか思って、うん、そういうまたどうせね、どうせ言うとあれですけど、塩田さんまたあずきって面白い本をね、うん、出さはるやろうし、その時でも向こうに応援したいとか、うん、ねえ、やっぱりそれでねえ、この間のイベントとかでも、うん、多かったんですよ、うん、リスナーの人が多くて、はいはい、だから照江先生の話とかしても、う
ん、何をしてんのだから全く響かへん、
だからそのね、ほんまに、はい、塩田さんの、ね、罪の声をだけを読んで感動して、うん、あ、塩田さんが統合賞をやるんだって思って来た人にとってみたら、うんうんうんうん、なんかよく
誰の話したの
照江え香川照江多分検索しても出てくるのか、香川照江のツイッターとかだけでしょ、香川照江の情報は。えっていう、ほんでその時話してたのがあれですよ、そのね、まあ、入院したのが、うちの妻が入院したのが4月3日ですかね、はいはい、ほんでその前の時に、うん、前の週ぐらいに、はいはい、まあ、照江先生に来週から妻が入院することになりました、はいはい、みたいな話をして、3日入院するから、まあ、4日、5日ぐらいに、はいはい、生まれますかね、うん、みたいな、メールをして、はいはい、でちょうどでもその週その次の週とか結構出張多かったんで、もしかしたら立ち会えないかもしれないですね、はいはいはい、みたいなことをメールしたら、うん、そのね、照江先生から、うんうん、僕が立ち会いましょうかっていうね来たじゃないですか、
はいはいはい、
あれがだからね冗談なのか、うん、ほんまなのか
まあほんまではないでいや、心配をさせないようにというね、
いやだからそこがね、はい、僕もたまにね、うん、そういう友達が、もうすぐ前そうやわとかって言ってきたら、うん、あ、俺立ち会うでみたいなね、うん、スーパースーパーやるわみたいなね俺ラマズホできんねんみたいなことね送ったりするんで、
まあまあちょっと
ね、だからまあ
リラックスさせたいな、
でも、ね、でもそのノリじゃなかったんですよほんまにほんまに立ち会うのかなみたいなね、で、うん、あれ、その僕なかなか返事しなかったでしょ、はいはいはい、あの時、はいはい、2日ぐらい置いてたんでしょ、だからそう、ずっとその瞬間があって、はいはいはい、この人は本当に立ち会うんじゃないだろうかっていうね
下手に触った危ない気を入れ
たほんでそれをね、妻に相談したんですよ、うん、まあ、照江先生からこんな来てんけど、はいはい、これはどう解釈したらええんやろって言ってたら、妻にもメール
ちゃんとその裏でな、心配され
へん、いやでも、それも立ち会うっていうメール送ってたでしょ
いや、おもろいかな
って、いやだからそこがいや妻うちの嫁さんはもうそのまま受け止めたんですよ
ほんまに
これどうしたらいいのって、もう夫婦でこれどないしょ
だからちゃんと話し合うと思って両方にそれをしたい、
いやだから
そんな悩んでると思
わ、いやこれ立ち合う、これでもなんか全然冗談っぽくないからどうしたら
審査したい、
立ち合わせせなあかんのかそれともその弁護士会館地下1階のセクハラ相談室にそのメールを持っていくのか、
不名誉やわ俺ほんまに夫婦に同じ
こんなことしてきました出産に立ち会う言うてきましたみたいなねだってそのね、照江先生のこのジムの松田さんがね、会派のボーリング大会に行くときにボーリングの靴のサイズ聞くだけでね、これもし女性に靴のサイズ聞いたらセクハラちゃうかっていう意識の強さのあまりね、こうセクハラちゃいまんねんでちゃいまんねんでちゃいまんねんでと強調してからようやく靴のサイズを聞いたのに、ここは立ち会うんやみたいなね
そんなわけはないやん、
いやでもね、その読売新聞の森重も立ち会うんちゃうかって言って、その花房観音さんがね、うちの妻とご飯食べた時に、森重は多分立ち会うとか言い出しますよみたいな、
それと同じ
ことを言ってたら森重は言ってこなかったんですけど、
いやいや、ちょっと方向性を間違った愛情をかけてしまった、
いやでもそうはねありがたかった
か、
いやいや分からなかったんですよ、なんかだから、
はいはい、
絵文字ぐらい絵文字入ってなかったでしょ、
あ、まあもうそんなせえへんや、絵文字は書いたことあれやもん、
やっぱりでもね、出産立ち会おうか立ち会いましょうかっていうの絵文字いりますわね、やっぱり。
ちょっとそれまでも結構真面目な文章書いとった
から、はい、そうですね、その流れやから、はいはいはい、もうあ、これは立ち会うなっていうね、
はいはい、こいつマジ
ちゃいますよ、やばい、あの病院言うたっけみたいな、
もう知りもせんしな、だからそこも含めて総合的に考えていただければ。
いやちょっと、ね、だからほんまに2日ぐらい返しなかったでしょ、それでこれどういうことかなみたいなが、い
やそれは言えや気持ち悪いですよとか言ったら分かるやん、何言ってるんですかとかって言ったら、そこでいやいやシャレやがなってなるやんか、そこで止められたら、
そうです、だからやっぱりメールとかって、はいはい、そのシャレが分からへんのかなっていう部分があったのがそのね、名前を娘ふき子にして、うんうん、でそれこそあのコラーゲン配合マンさんにも、はいはいはい、あのまあメールしたんですよ、はいはい、娘生まれましたっていうメールをしたら、はいはい、名前何、はいはい、って来たから、あのふき子にしました、アニータと迷ったんですけどもって言って送ったんです、はいはいはい、チリジンズもアニータのね、はいはいはい、アニータと迷ったんですけどって送ったら、まあまあまあ、どっちもええ名前やなどっちもええ名前やと思うでって来てて
そんなわけやないよない
やだから、これ僕もそれ返せへんままでね、いやアニータはシャレですよとも言えずに、い
や
だから
そこはお兄さんがやっぱあれやわな、名前のことで悪く言ったらあかんっていう
の
も真面目なとこ出しちゃったよな、そこはね、
まあ、あの考えてるなみたいなアニータのわけないじゃない
ですか、わけないねんけど、冷静にみたいなだけどもって思った
ね、さくらでそんだけ躊躇したのにアニータで行こうとは思わないじゃないですか、まあ、すごいなとか思って、はいはい、そう考えたらそういうなんか意思なんていうか祖母というか、うん、ね、うん、アンジャッシュのコントみたいなことが起こるわけですよねズレがちょっとずつエスカレートしていってみたいなびっくりした、分かると思ったんですけどね、はいはい、アニータはアニータ分かる、
分かるよ、
分かりますよね普通に考えたら、
うん、アニータアルバラードまで書いたわ
けあそこまで
長いな、それでおかしがな
って、ね、それで、うん、どっちも名前なって来たらもう怖いじゃないですかちょっと
まあでも名前のことは悪く
言われっていう、うん、多分根本はきっちりした
そうそうそう
兄さんなんで、
シャレが通じなかった
っていうのがあって、うん、あとそうか塩田さんとのイベントで、はい、それがもうね結構盛り上がって7時半から始まって、うん、10時ぐらいまで結局休み挟んでやってて、はいはいはい、で、まあ、その打ち上げも出て、うん、でもその翌日が僕ABC の朝日放送の正義の味方っていう9時半からの番組で、だからその12時ぐらいまで打ち上げ行ってて、そっからそのタクシーで羽田の近くのホテルに行って、ほんでそのだからもう朝一の飛行機乗って伊丹まで行かないと間に合わないんですよ、
8時ぐらい、8、9
時そうです、だからそれで6時15分の羽田発で7時20分に伊丹着くみたいなんで、ほんでそれ乗るために羽田のホテル泊まったんですけど、うん、あの正義の味方っていう、うん、まあ、関西でしかやってないんですけど、はい、東野さんが司会で、はい、そのもう台本がすごい熱いんですよ、
司会してん
じゃな、構成がすごいきっちりしてて、はい、でそれをまあそのホテル着いてから読み出したらいろいろ調べたくなるじゃないですかってことやってたら、もう3時半ぐらいになっちゃったんですよでそのバスがそのホテルから出るシャトルバスみたいなのが5時の乗らないと、
1時間ちょっと
そうなんですよ、はい、ってなってもうシャワーだけ浴びて、はいはい、寝たら、ね、もうあかんな思って、あのずっともう起きたままだったんですよ、はいはい、ほんでもう4時40分ぐらいにチェックアウトしてシャトルバス待ってたら、はいはい、その講談社の坂上さんと、まあ、イベントも来てくれてた宇野 T さんが、はいはい、その僕を起こしに僕の予定を言ってたんで、はいはい、わざわざその羽田のホテルまで来てくれて朝に、はいはい、まあ、あの起きてたんでね、ちょっとなんか変な感じだったんですけどあごめんな寝てへんねんって、いや優しいなとか思って、隅田軍団、
ねね、意味なくなんか熱海に呼び出されたりして、
そうそうそうそう意味なくね、あの行き先
行き先も言わずに
行き先も言わずにちょっと今日熱海集合とかね、まあ、2人とも独身なんで、はいはい
はい、
ね
え、この
フットワーク軽いというか、なかなか羽田に4時40分に現れないですよ、
いやちゃんとお子さんとあかんよ
で、そうなんですよ、そのイベントの、ね、打ち上げまで僕出てて、うん、そんな前に一杯ぐらいしかもう飲んでなかったんですけど、はいはい、次の日のこと考えて、はいはい、そういうのもねなんかありがたくて、うん、そういういろんな、ね、あのほんまに7つぐらい年下なんですけど、 それこそあの坂上くんと、うん、まああの宇野 T さんっていうのはもう同じ釜の飯を食いたかったが、うん、
はいはいはい、
型ですよね。同じ中学とか高校いたら、うん、まあモテへんかったやろなっていうね。
なんでやれ違う話になったの。
いやいやあの
3人とも
なんかまた3人でねずっとなんかプロレスがどうやとかお笑いがどうやみたいな話をしててみたいな。でもそういうふうにねお越しに来てくれるのがもうありがたくて、ね、ほんまになんか漫才ブームの時の盆地みたいなねスケジュールじゃないですか。
知らんけどな。
知らんけどヘリコプターで2往復したとか言うじゃないですか、はいはい、もうそれ並みのあれですよ、うん、もう寝ることなくもう1日だけですけどこの夜から朝にかけてですけどそれがまあだから4月とか4月3月31日と4月1日とかで、はい、あほんでそれこそね、うん、あのそのまあ東野さんの番組で、はい、東野さんが以前ね、あの罪の声を塩田さんのインスタグラムに上げてはってすごい面白かったみたいなと
自分からな何にも言ってない
そうそうそうであの書いてはったんで、はい、それが、ね、僕も読んでたんで、はい、その共に頑張りましょうっていう私があの解説書いた文庫本もお渡ししたらそれをまたインスタアップしてもらいました
。三谷隆平さんからとかで
書いてたの、ねね、書いていただいて、ね、僕はやっぱりそのほんまにごっつ世代やから、はいはいはい、もうね、そんなこともうだからこの1ヶ月そういうなんかすごい嬉しいことが、はいはい、その積み重なるというか、はいはいはい、でまあその翌週もあの正義の味方出たんですけど、はい、初めて、うん、あの巨人師匠と、
はいはい、あ一緒なんだ
一緒なんだ、弁護士になってから初めてですそのメディアで一緒になるのが、うん、いやそれもねもう感慨深いというか結果的に緊張してなんかね、うん、巨人賞の前でええかっこせなみたいなのがあって、はいはい、もう空回りしっぱなしで黙っずっと最初黙ってて振られたらなんかもうようわからんかったやっぱりもう緊張するんですよ巨人師匠と阪神師匠は、
まあ、ふざけた感じできへんねやっぱこ
う、そうなんですよ、はい、その時もなんかねあの東芝の話してる時にあ、はいはい、あのまあその説明をする先生が、はい東芝 の, あの原子力の部門あったじゃないですかウエスティングハースでしたっけ、はいはいはいねうん、あのアコはだからもともとはほんま鳴り物野球に例えててね、はいはい、鳴り物入りで、はいまあ、呼んだメジャーリーガーが実は、はい、あの故障だらけや、はいはい、使い物ならんかったみたいなもんです、はいはい、みたいなでどうにもならんくて早くもうすぐに解雇したいみたいなような状況ですっていう時に、うんうん、あのいたじゃないですか阪神でグリーンウェルっていう神のお告げって言って帰っていったメジャーリーガーですごい活躍した選手がいたんですけどあのグリーンウェルみたいなもんですねみたいなね頭の中では言うてるんですけど言えないですよ巨人賞が
言えよもうそれは
思い切って
そこはやっぱ超えていかない
そこそういうのが僕ダメなんですよねそこはなんか思いながらニコニコしたほんまでもねその番組の中では全然機能できなかったんですけど、はいはい、でもそのね巨人賞すごい嬉しかったのが、はい、だからそれが4月8日やったんですけど、はいはい、6日に、生まれてで、まあ、メールで連絡して、はいはいはい長女生まれましたっていう話をして、うん、でも前からずっとその子供が生まれるっていう話をしてて、うん、で毎年いつも新年会でねあの巨人賞の新年会っていうのは、うん、いつもまあ弟子もそうやし、はい高校時代のお友達とか、はい、ほんまにそれこそ同じ釜の飯を食った人が、はいはい、いろんな釜の飯を食った人が、はいはいまあ、集結するみたいな形でお孫だから僕あの、まあ、弟子の子供やったりとか、はい、友達の孫やったりとか、はいまあ、いっぱい集まってで子供用にみんなでそのお金を、まあ、箱を置いてやって、はい、大人がお金をいっぱい入れていって、はい、網だくじをしていって、はい、あのそれでやっていくんですよお金を、はい、その、うん網だくじでその溜まった箱の中のお金をいろいろまあゲームみたいな形でやっていって、うん、でその網だくじのがその鈴木兄さんって言って昔あのアホの坂田師匠の弟子やった人で、うん、あの網だくじが苦手なんですいつも網だくじができなくてまかまかまかまかまかまかってあるじゃないですか、はいはいあの誰だ小百科の
小百科の
いやあの人じゃないですか
あなんや
まあ、
二角さん
が「まあかまかまか」みたいな言いながらやるんですけど、はい、この普通できるでしょあれ
あの降りていくね
降りていくのがなんかたまに上がっていったりとかして
だからそれ刺したらあかん
のにあかんのに毎年やって巨人賞にめっちゃ怒られるんですよであの 坂田師匠のお弟子さんで、まあ、辞めて吉本の社員になってはって、うん、はいはい、もうそこも定年になってはるんですけど、巨人師匠すごい仲がいいので、はいはい、でいつもこうその前もここで話したと思うんですけど、はいはい、鶏肉がね、はいはい、あの柏関西だけですかね、柏っていうのは柏大好きやったのに、はいはい、坂田師匠弟子になって坂田師匠が柏苦手やから自分も苦手になったっていうね、よくわからない
特徴的な喋り方、
特徴的な柏わかんねやっていうのをね、その万作っていう巨人師匠のお友達の焼き鳥屋さんで言ってた週1回いるんですよ万作に、柏わかんねやわ、もともとすごいめっちゃ好きやってんよな坂田師匠が柏やから、まあかまかまかま あれとか言ってやってる
ずれてね、
まあ網だくじなんですけど、あのいつもねそのまあ子供が参加するんですが、はい、僕はまだ子供が生まれてないわけですよ、はいはい、生まれてないのに巨人賞は、うん、まあ、もう4月に生まれるんだったらお前もか名前書けみたいな感じで、はいはいはい、ゲームに参加してもらって、はいはい、させてもらったりとかして、でそういうのがあったんで、まあ、あの報告して、でそしたらその本番前に、うん、まあ、挨拶行って、うん、もう待ってたんですよ巨人賞が、はいはいはい、あのもう入るタイミング、はいはい、もう弟子の時みたいに、
はいはい、体開いて
もう待ってたんですけど、はい、僕はちょっとトイレ行ってる隙も入ってはったんで、はいはい、そのすぐ挨拶行って、あおめでとうみたいな形で、言っていただいて、うん、でお祝いもいただいたりとかして、でその後なんか出演者全体の打ち合わせがあるんですけど、うん、でその時に、まあ、いっぱい椅子があって、まあ、みんな適当に座ってるんですけど、はい、僕はあのその番組いつも出てるわけじゃなくて、はいはい、まだ3回とかしか出たことがないん で、はいはい、で巨人賞からちょっと離れたところに、巨人賞は月1かな、はいはい、レギュラーで出てはるんですけど、はいはい、離れたところ座ってたら、うん、巨人賞の隣が空いてたんですよ、うん、だから巨人賞が隅田はこっち来いと、うん、ここ座れみたいな形で言われて、はいはい、そこ行ったらそこはあの宮崎哲也さんの席やったらしくて、はいはい、なんかその暗黙の了解みたいなのが思われるらしくて無事になんか座って、うん、なんかうろうろしてました宮崎哲也がしてはったんですけど、でなんかまあその打ち合わせがあった後に、はい、そのあ他の人がね、スタッフの人が、うん、あ隅田さんそうですもんね、あの今日、あの今日は元弟子の隅田さんと巨人師匠とみたいなことをスタッフが言うたら、はいはい、いや元弟子じゃない、はい、弟子は一生弟子やみたいな、そんなん言われたらねもう抱きつきたくなるじゃないですかうわあ師匠とか思ってほんで、でその時にその後もあのあの人ピョンさんって韓国情勢とか、はいはい、コリアレポートのあの人もやったんで、あの人がなんかまあお誕生日とかで、まあケーキとかスタッフに出してはったんですけど、その時にすみだも言うといて終わったのに、まあ子供も前だみたいなこと言ってくれはって、でその時にもうな弟子の子供っていうのは孫みたいなもんやからなみたいなことを教授に言われたら、もうまた抱きつきたくならないですかほんまに
君は結構抱きつきたく
なる、抱きつきたくなるんですよもうね、やっぱりだからそういういいなとか、いいなというか、うん、よかったなっていう、そういう師匠を、
うん、
と出会えたっていう
か、ね、大阪であんだけの師匠には会われへんね、
まあだからそのね、まあ、
弟子につける
の、芸界でもそうですけど、はい、それこそね照江先生も、うん、ね、あのこの前亡くなられた、ね、はい、ボスの小寺先生とかっていうのは、はい、なかなか得がたい、だからやっぱりその師匠のいる人生はええなっていうのが僕の実感としてあって、うん、だからやっぱりその娘もそういうね、うん、何の師匠か分かんないんですけど、うん、まあ、ね、昔ねボディコンの荒木師匠って言いましたけど
ジュリアナ
でジュリアナがブームの時に荒木師匠、何が師匠やねんいやほんまにあれ一回なんかね、あのギャルチームとおっさんチームみたいなのあったじゃないですか、ナイトイナイトで文志師匠がやってて、でザコバさんがパネラーみたいなんで荒木師匠が出てきた時にめっちゃキレてましたよ、で自分何の師匠やねん、何の師匠やみたいな、師匠だ米朝とかなんて そういうの言うんやめっちゃ聞いてました荒木師匠に、何の師匠に言うのありますけど、でもほんまにね、うん、それは思いますよね、なんかそういう指針というか、うん、できるじゃないですか、この背筋がピンと、
まあ、親以外でそういう背中を見て、
うん、ね
え、人がいるのはいいことやと思います、
別にそれがね一人じゃなくてもいいし、うん、いろいろいてもいいと思うし、だから僕もそれはね、なんかここ最近そういうので、あ自分が恵まれてるなっていうのがあって、うん、それこそ巨人師匠はほんまの師匠と弟子という関係で、弟子ついてて付き人しててっていうのはあるんですけど、だからそれ以外でもそのなんていうんですかね、それこそ北野誠さんと竹内義和先生っていうのは、うん、まあ、まあ、もうほんま僕師匠みたいなもんなんですよ、その思春期に多大なる影響を受けて、はいはい、 そのサイキック青年団っていうのを聞いてなかったら、うん、こういう形でポッドキャストをやったりとかラジオやったりっていうことはやらなかったし、うんうん、考え方のなんか根本というかね、うん、物事を見る時のその何でしょう、笑い飛ばし方というか、うんうん、だからそういうのも全部教えてもらったっていう意識が僕あるんで、うんうん、だからそういう意味ではその赤ちゃん生まれたのが4月6日で、うん、その父親になった最初の仕事がその誠さんのラジオだったんですよ、
はいはいはい、
誠さんのラジオ の CBC の、はい、そう名古屋のラジオの電話で、その日はだあの酒井さんの新潟の番組 で、
ね、
そうなんですよ、八千代ライブに出るためにもう朝から、うん、行ってたんですけど、はい、新潟行ってたんですけど、はい、その楽屋でリハーサルの時ちょっと抜け出して電話で出たんですけど、うん、ほんまにだからね、その最初の、うん、仕事が、はいはい、そういう誠さんっていうのもなんかすごい嬉しかったし、うんでその後に、まあ、新潟の NST の八千代ライブで、はいはい、いやもう楽しかったですよね、うん、そういうなんか番組の初回に呼んでもらえるっていうのがね、うん、記念すべきで、それこそその1週間ぐらい前に、1週間も前じゃないか、その前の週のもう土曜日ぐらいですかね、うんうん、あその酒井さんが京都に映画の俺たち文化系プロレス DDT の、うんうんうん、上映と舞台挨拶があったんで来られてたんで、はい、そのまあ京都で打ち合わせがてら、うん、その作家の沢木さんっていう人と3人と、うん、あとうちの妻も、うん、もう無茶苦茶やったんですけど、4人でご飯食べに行ってていろいろ喋ってて、はい、でそういうのあったんで、まあすごい楽しかったんで、はい、で、まあ、出産生まれたことも当然その沢木さんにも酒井さんにも言ってたら、うん、その本番の最後のエンディングで生放送で、うん、生放送中にその出産のお祝いをいただくというね、それもありがたいし、なんかね、将来子供が大きくなった時にその道録を見せてねえ、この前照江先生にも送らせていただきましたけども
確認させていただ
きましたね、プロデューサーの北村さんが送られてきたのをそのまま転送させていただきましたけども、
まあ、ああいう出方いいんじゃないかなと思いますよ。
いやまあだから楽しいですもんね、うん、そんなやっぱり僕、まあ、どんな仕事でもありがたいから、うん、お声かけいただいたら、うんね、その自分の思想信条と合わないとかってやらないですけど、うん、やるね、やらせてもらいますけど、うん、まあそんな俺が言うてもしゃあないやろみたいな話題もあるじゃないですか、うんうん、日韓合意がどうしたとか、うん、俺が言うことやないやろみたいなねシリア問題がとかなった時にね、僕の知ってる知識っていうのは新聞読んだ知識をそのまま言うだけじゃないですか、それを超えた見識なんかないわけで、そのね、個別のなんか事件とかでも、まあね、僕はそういうふうにいろいろ視点とかを提示できるのはそれこそ八千代ライブで話したのど自慢爆破予告事件とかああいうことしかオリジナルの見識をね披露できないんですよ。だからそういう機会を与えてくれる番組っていうのがね、うんうん、すごいありがたいなとは思ってまして、うんうん、実際ね、ほんまあの生放送でですよ、うん、お昼の3時50分からそんな時間にお茶の間で普通の地上波でね、うん、そののど自慢爆破予告事件、うん、このポッドキャストでも多分言いましたよ ね、うんうん、ね、そのおじいちゃんが70歳のおじいちゃんが生涯最後の思い出にっていう、うんね、あれを書いてのど自慢に応募したんだけれども、もう最初の書類審査時点で落ちて、で NHK の新潟放送局にその会場を爆破すると予告したっていう、しかも自分の番号を通知したまま電話したっていう事件をずっと掘り下げていって、のど自慢の出場の仕方とかどうやったら出れるかみたいな話をね、あんなんを普通に新潟の主婦とかね見てたら、お何してんねんやみたいな、
弁護士で大阪来て何しとんねんこれ何あれ
何をさっきから言うとんねんみたいな話をそれをさせてもらえるっていう場がね、
ファンコーナー持ってたもん
そうそう、情報信濃川っていうね
意味が分からない、あの状況がな、
あの状況がね、う
ん、生でな、
生でっていう、だからそういうのが徐々にね、その ABC のラジオとかでもそうですけど、前から知ってる沼田さんっていうスタッフがいらっしゃって、うん、その声かけていただいて、ね、一緒にやられてたりとかするのがちょっとずつ増えてきてるんで、うん、それはすごい楽しくて、 ぱりねその娘になんか楽しそうに、うん、楽しそうやなって思われたいじゃないですか、うん、なんかよう分からんことしてはるけど、うん、なんか爆破予告がどうとか、うん、そういうなんかこれ本職なんやろとか思われるかもしれないですけど、うん、とりあえずなんか楽しそうに、ね、してるなとか思われたいなとかうちの親とかそのうちの親父ってそんななんか楽しそうやなとかって思った記憶はあまりないかな。でもそのねあのうちの親父がそれこそね、まあ、昔オールナイトニッポンRやってた時にそのね、2チャンネルで僕を擁護したりとか批判してる人をすごいディスったりとかしてスペースって言ってねいっぱいスペースを空けて書きまくってたっていうこの間のラジオで話した件のあるんですけどもその時にうちの親父が私のことをね隅田隆平弁護士は平成の吉田松陰だとかねいや違う平成のほのぼのさんだって書いてて何が平成のほのぼのさんやねんと思ってたんですけど娘できたらねほんまにほのぼのするんですよ。ほのぼのしますね。
名は体を表してきたね。
いや僕がほのぼのこの子がですよ。吹き子がほのぼのさんなんですよ。
あなるほど。未来予
想。いや僕がほのぼのになってるわけで僕のこと
君もほのぼの
してる。いや僕がほのぼのしてるだからこのほのぼのさせられてるんですよ。いやだから何言っとんねやと思ったんですけど、うん、ほのぼのするもんやなと、うん、なるほど。まあでも僕がほのぼのしてるのは生まれてまだ1週間の赤子ですけど、うん、親父がその時言ってたのは32歳になるおっさんやったんですけど
自分の息子にな
自分の息子に
勝手なあだ名をつけて平成のほのぼのさん吉田松陰との関係が分からない
関係がねいやっていや平成の吉田松陰というよりもみたいなね
全然
いや
五感も違うし
いやその辺がねでもなんかねそういう気持ちには、
まあ、よかった
なりますね。
楽しみやね。
そうですね。結構この1ヶ月振り返ってあもう結構な時間になってるんですけど、うん、で昨日も、KBS のラジオでチキチキエンド波乗りジョニーで松竹のチキチキジョニーさんのラジオ出てたんですけど、はいはい、そこでもまたねあの相変わらず B 級ニュースを言ってたんですけど、まあ、それをちょっと取り上げる時間ないか、まあ、話をしてで、また終わってから産経新聞の取材が、うん、なんかね産経新聞の京都欄と滋賀欄なんですかね、うん、でそういうインタビューするコーナーがあるみたいでそれでまあ取材を受けて、うん、でそこからまた病院に行って、うん、昨日も泊まってた、うん、あ昨日も泊まってへんわ昨日は夜12時ぐらいまでいたんですけど、うん、でその時に部屋で、まあ僕と妻と、まあ、娘と3人になった時に、うん、あそういや今日のラジオラジコで聞こうかとか言って、うんまあ、妻と聞いてたんですよ、うん、赤ちゃん、まあ、寝てるか起きてるかわからんみたいな感じだったんですけど、うん、で聞いててただなんかね僕はその、まあ、また B 級ニュースのね、うん、話をしてたらちょっと反応するんですよ、うん、なんか笑ってるように、まあ、それも勝手に思い込んでたかもしれないですけど
思い込みですかない
わな思い込みですかねまあ1週間やったらねやっと、
まあ、覚えたらええ
わ覚えたらいいと思うんですけどこのね早く野球中継見たくて軽トラ盗んだ75歳男逮捕とかね、うん
まあまあ、赤ちゃんが喜ぶ話では
ない赤ちゃんが喜ぶ話ではないんですけど75歳のじいさんが散歩中にね、うん、野球や今日はってなって家から500メートル離れた家の軽トラを盗んで帰ったという話とかを解説とかね
もう許したってほしい
もうこういうのもう言えないですか75歳のおっさん、ま
あ、まあ車に傷がなかったらええんちゃうか
ね、軽トラ家から500メートルで京都の宮津やったらね、うん、そんなまあ顔見知りでしょ
発想がすごいけどなちょっと足じゃええや
ん どんだけ見たかってんだよ話じゃないですか盗むほどにこれでもこれってほんまにその、うんね、言ってたんですけど、うん、不法領得の意思のところで、
ね
ねうん、一時使用目的でちょっと借りる目的で、ねうん、ちょっとだけ借りて返す目的でちょっと乗ったとかという場合は、うん、不可罰なんじゃないかっていう、
ねね、500メートル
論争があって500メートルでしょ で結構自転車を何時間かの、うん、あの借りて返す目的で乗っていったところで捕まってみたいな場合には、うん、自転車の場合はそういうね、まあ、不可罰、うん、一時使用目的やからみたいなのがあって、一方で車の場合はなんか同じような事案でも車っていうのは財産的価値が高くて、かつまあガソリンも減るからみたいな形で窃盗になったりするんですけど、この場合微妙ですよね。500m でしょ、軽トラでしょ。
あとやっぱテレビ見ちゃってるからな、2時間3時間返せてないから。
いやこれ多分ね、盗まれてもすぐ分かって、うん、
あそう、あ
の野球見れてないんじゃないですか。こんだけ見たかった野球が
悲しい
何回裏で逮捕されたんかっていうのがね、そんな配慮ないでしょ。いや9回裏まで待ったろみたいな昔あったんですよね、あの小玉響さんの前のコンビの小玉ひかりさんっていうコンビやった時に、はいはい、うん、そのお笑いスタたんで、うん、10周勝ち抜きかな、うん、勝ち抜いた後にその舞台袖で、うん、まあ、その薬物まで、あの、うん、その逮捕されたっていうことがあったらしくて、
おいおい
おい、そういう形で、ね、この警察も宮津の警察もちょっと待ってやろうと9回裏までってことはなかったと思うんですけど、まあ、そういう話をしてたら、うん、なんかね、子供が反応したように思ったりとか、まあ分かんないですよ、うん、とかいう話をしてて、うん、で、まあ、あの僕はそのコーナー、自分のコーナーが終わって3時前ぐらいに、うん、まあ、出る時にあの交通情報とかニュースとか、うん、他のアナウンサーとか呼んでる時に、うん、まあ、チキチキジョニーのお二人に、うん、石原さんにはその、まあ、4月出産予定って言ってたんで、うん、その話をしたんですよ、うん、あの先週生まれましてみたいな話をしてたら、うん、あのあおめでとうとかっておっしゃってもらって、うん、で、まあ、帰ってたんですけど、うん、でそのね、病室戻ってラジコで聞いてたら、まあ、僕のコーナーが終わって、うん、でそこからまたラジオ聞いてて、いろいろまあそういう交通情報とかあって、うん、でおあの曲のコーナー、曲のコーナーというか、うん、まあ、何曲かかけてるんですね、うん、僕あの曲かけてるって知らんかったんですよ、うん、そう、あの番組が
不真面目なもんで、はいはい、ちゃんと聞いてない、
ああ曲があんねやとか思ってたら、うん、そのね曲っていうのが、うん、ピチカート5のベイビーポータブルロックっていう曲で、僕はあんま知らんかったんですけど、この曲が流れた瞬間にうちの妻が私の好きな曲やって言って、でもう学生時代とかに一番仲いい友達がいるんですけど、その友達がよく2人でなんかウォークマンこう左右をこうねやりながら2人で聴いてたみたいなことをね言い出して、あこの曲やとかって、で僕もあそうなんや思って聴いてたら、まあベイビーポータブルロックということで、あのまあベイビーベイビーって言うわけですよ、サビの部分とかでね。で実際これはあの赤ちゃんの意味のベイビーじゃなくて、
愛する人、
そうです、愛する人っていう意味で、まあ男女間のまあ恋人に対して歌って、うん、まあ、ベイビーと呼んでるんですけど、うん、でそのベイビーベイビーって言ってるところで、うん、あの会いに来てとか言ってるところで、うん、あのね、あの娘がこう、
はいはい、
手足を
乗る、
はいはい、乗るような、はいはいはい、わかんないですよ、僕にはそう見えたんですよ、はいはい、こう動いた瞬間も、はい、うわーってもう涙が出てきて、
えらい感受性
な、いやもうね最近の感受性はやばいですよ、僕の
知事に
もう知事に乱れますよほんまに、
まあええ意味でな、感動しやすくな
った、いやーとか思って、ほんで何が嬉しかったって、多分だからチキチキジョニーさんが、うん、僕がその話をしたから、うん、その曲までの間だいぶあったんで、うん、僕がもうスタジオ出た後に、うん、赤ちゃんにまつわる曲しましょうよって、うん、きっと言ってくれはったんですよ、うん、
はいはい、
ほんでこのベイビーポータブルロックをかけてくれはったんやと思うんですよね、おそらく、
うん、
確認はしてないですよ
まあそういえそれでええが
いや確認して、ね、僕メールして思ったんですよ、ありがとうございます、あ僕が言ったからかけてくれたんですよねって言うて、違ったら怖いやないですか、
星野源の3の時みたいな
そうなん
です、いや君が番組で あれは照江先生のこととかってち ゃ,、ね、ちゃいました、
あそうです、僕他の曲かけようとしたのにあのこれはマストで日本放送のかけなあかん曲やったんでみたいな、だからその可能性があるか聞いてないんですけど、
まあまあ、
きっとその話を聞いたスタッフ、
はいはいはい、
かチキチキさんかがかけてくれたんかなって思うと、ね、そういう思いとその、うん、
それの今すぐ会いに来てとか、
ね、今すぐ会いに来てとか、ま
あ、病院行ってね、
そうなんですよ、
すぐ行きたいかなとか、
ね、うん、で今朝からなんとなく気づいてた今年の春はきっと嬉しいことがあるってっていうのがもう聞いた時に、
ウキウキ、ね、
このベイビーベイビーに合わせてこの手足を動かした瞬間っていうのが、はいはい、もう 僕は多分あの死ぬ時最後思い出す情景は、うん、
はいはい、走馬灯に入ってる、
走馬灯に入るでしょうね。だからあの確認するのは怖いんですよ。
もうええな、その方がいいな。ベストシーンで、
ね、このままちゃいますよって言われた。いやまあだからね、そういう意味で、うん、本当に人に恵まれてるなということをすごい痛感する、うんう
ん、まあまあまあゆっくり目やったから逆にいっぱい言われるし、
もうい
ろんな人にやってもらえる、
もう40でね、うん、でまあなかなかできんかったんで、うん、それでいろいろ悩んだこともあったんでね、うん、そういう意味でもね、まあね、だからこそ、まあ、分かるというかこともあるのかなと、やっぱ結局、ね、受験も長いことかかったし、だからこそ分かったこともあるし、良かったかなと思うんですけども、まあ、でもね、僕はいつも言ってるのはイクメンとかっていうのをことさらに主張するやつは、うん、女房以外もイクメンやというのを僕の持論ですから、もうこんなことは言わないと思います、うん、もう、はい、次回からは
終始外会、
いやもうね、いやもうそんなん変わったって思いたくないじゃないですか、ね、うん、隅田さん、子供できてから声ぴょんの声帯模写せんくな、
うん、まあでも生なエログロ系はやめた方がええの。
たまたまなめて、まあ、
それぐらいじゃないか。
小枝ブランドに傷がつく。
攻めていきますよ。
これ言わんくなる可能性がね。
あんのかいな。
いやでもね、そういう心配もあるんですよ。はいはいはい、もう
守り入
っ支援の話とかが一切興味なくなったらどうしようとかね。
興味はなくならへんやろな。
え、三種タトゥー、それがどうしたの。そんなん。
好きな味変わってる。
味変わってる。普通ちゃうの？三種タトゥーっていうぐらい
で、ね。なんなんそれ。
なんなんそれみたいな。湯豆腐食べ比べ大会とか、はぁみたいな、
あんなに夢中になってたの
ってなったらね。
なるほど、
いやでもほんまにね、うん、その塩田さんのイベントの時も、うん、まあ、その子供できるって話をちらっとしたら、うん、来てくださってた母マックスさんとかね、はいはいはい、他のリスナーの方も、うん、おめでとうございますみたいなことを、うん、言ってくださいまして、それもすごい嬉しくて、まあポッドキャストやってきてよかったなと、こういう形でね、まあ、報告もできましたんで、うん、はいはい、いつかね、まあ、娘が今日の回を、ね、うん、聞いてくれたら、でも初鹿の話とか聞いてね、
うん、あこのな、あの名調子が聞かされる。名調子
が。まあいいでしょう、そういうわびさびもね、わびさびの分かる柔らかい女性になってくれたらなと思う次第であります、うん、はい、というわけで、隅田隆平のオールナイトニッポンポッドキャスト、そして父になるスペシャル第219回でした、はい、ご清聴どうもありがとうございました。